皆さんこんにちは。父を超えるという話をします。よくですね、いろんな生徒さんをお会いするんですね。その時に、僕はお父さんを超えられないからダメだとかですね、父に負けるとかですね、一生父には勝つことができないとか、そういうふうにこう悩むこといるんですね。男の子さんですけどね、多いんですね。これ誰でもね、実は悩むことではあると思うんですよ。で、意外に多くの人がね、共有する悩みじゃないでしょうか。結論から言えばね、別に父と比較する必要はないんですよ。別にね。そもそも時代も違うしね、何も時代背景も何も全て違うので、しかもですね、父親っていうのが、特にその親からどういう影響を受けたかっていうことも、つまりその物心両面においてですね、援助を受けたかっていうのことも明らかではないので、ですから、何とも言えないんですよね。だから比べる必要も一切ないんですよ。それが結論といえば結論なんですけどね。でもね、この悩みの背景になるのは一つはこういうことだと思うんですね。つまりどういうことが背景にあるかって言ったら、自分はどうやって生きていこうかとか、具体的にはどうやって食べていこうかなとか、あるいは何のために自分は生まれてきたんだろうかっていうことですね。ある年頃になれば人は死ぬってことはわかりますから、人間は何で生まれて何で死んでいくんだろうかなと、そういう漠たる思いですね。それが不安になったりするかもしれませんし、そういう漠然とした思いっていうのは、みんなが共通して持つ、ある時期にですね、すごく強く持つことではないかなと思うんですね。で、それで随分悩んでる子もいますね。ですので、私は、こういうことを言う場合もあるし、言わないこともあるんだけど、日本なのでね、お天道様が見ててくれるよっていうことですよね。で、これすごく大事で、相対的なこの、なんか父と子とかっていうところに置かないで、もっと大きなものに置くんですよね。視点をね。で、日本人って昔からお天道様が見てくれるとかってよく言うでしょ。どんなことしてもお天道様見てるんだからっていう言い方をしますでしょ。極めて賢くて、つまりそこの視点を持つってことですよね。全部そのいろんな利害関係であるとか、いろんな感情とかそういうものを超えた分ですよね。そういうものに常に視点を持っていくっていうことですよね。で、しかも大自然のものでしょ。何かこう、なんていうんですかね。ある種お天道様っていうことに象徴されるのは、もう自然現象そのものですよね。自然そのものですよね。あるいは自然を作り出したその元ですよね。もう自然法則も含めてそれを作り出した元になるような、そういうものですよね。ある種根源的なものですよね。別にそれは支配するとか支配されないとかっていうんではなくて、結局自分そのものでもあるわけですよね。それがお天道様っていう概念だと思うんですよ。だから昔日本人にはよくお天道様見てるよとか、あるいはお天道様に恥じない生き方をしたいなとかね、よく言うんでしょ。で、私もやっぱり思うんですよ。お天道様に恥じないようなそういう生き方をしたいなって、そういうふうに思うんですね。で、多分日本人ならこれを共有して持ってることですよね。それも大事なことですよね。日本人ならみんな共有して持ってるし、しかもその超越的だけど自分自身だっていうことですよね。その存在が、要はお天道様なんですよね。全くかけ離れた何か絶対的な力を持ってる何かが、ゴッドが人間を支配するとかそういうことではなくて、人間を裁くとかそういうことではなくて、全く違う概念ですよね。だからそういう、お天道様っていうものが見ているんだから、お天道様に恥じないような生き方をすればいいんだよっていうことですよね。多分そういうふうにこう教えてあげればいいんですよ。で、それで通じますよね。子供も賢いのでね、それがわかると思うんですよ。だから、お天道様が導いてくれるから、君がどんなものをやるかっていうのはだんだんに分かってくるから、具体的なことは分かってくるから、今は目前の勉強っていうものをしようねっていうふうに導いていけばいいんですね。大枠で言えばそれでいいんですよ。あくまでもその父と子とかね、そういう家族であるとか、そういうところにこう持ってかないで、もっと大きなね、別枠を与えてあげるんですね。それがすごく大事で、日本人っていうのは古来から知恵を持っていて、そのお天道様って言い方をしてきましたよね。ですんで、思春期になるとね、どういうふうに生きるべきかっていうこと、自分がね、何をすべきなのか、あるいは何のために生きてるんだろうが、そういうことを悩み出すんですが、出すのはある種当たり前のことなんです。それはなぜかというと、自分の持っているものをいかに社会化していくかっていうことね。社会化していくっていうのはどれだけ大事かっていうことをお話しますとね、それはその教育とかっていうことの大事さにつながるんですけれども、よく言われる話ですけどね、例えば、牛をね、 屠殺する人いるでしょ。それもしね、そういうふうに職業化しなかったらば、まあそれこそもしかしたら大量虐殺者になるかもしれませんよね。つまりですね、職業化っていうことはそれだけ大事なことなんです。あるいはね、まあ芸能週刊誌とか、まあもっと大きくジャーナリズムでもそうですけど、例えばジャーナリストってね、まあある種そのストーカーと紙一重でしょね。あるいは人のプライバシーを根掘り葉掘り調べたりするわけで、そういう意味では普通の感覚ではありえないことですよね。でもそれができてしまうんですよ。それは、まあ、例えばストーカーであるとか、そういう犯罪者ですね、盗撮とかね、そういうの犯罪が、それが犯罪でないのは、つまりジャーナリストであるからです。あるいは大新聞とか大きな出版社とかの名刺を持ってるからですよね。それがすごく大事なことですよね。すごく痴漢でもないし、その盗撮でもないし、ストーカーにもならないのは、ひとえに、つまりそれが職業化されてるからですよ。でもっと言えば、その大新聞の名刺とか、それから大きな出版社の名刺とか、なんか編集部の何々とかっていうのがあるからこそですよね。だからこそですね、教育って大事なんですよね。実はそういう観点からね、じゃあその人の、その持ち味をどうやって生かしていくかっていうところね、それがだから、まあ実は教育で大事だし、またもっと大事なことはね、その視点ですよね、どこから見ていくかっていうことなんですね。で、それはその、天というものね、お天道様っていうものですね、を考えて、お天道様は見ててくれるんだよっていうことですね。そうするとですね、どんな地道な努力でもできるし、そもそもですね、地道な努力なくして成り立つことなんてないんですよ。それはね。だから、お天道さんを見てくれるんだから、自分の言動を慎んで、そしてまた自分の努力して、積み上げていけば必ずお天道さんも見ててくれるよっていうようなことですね。そういうことっていうのはものすごく大事になってくると思うんですね。悩んで当然なので、だから逆に今、教育って大事なんですよ。だからその勉強って大事なんですね。知識とか知性とか、それは教育っていうのはない。何が大事かって言ったら、つまり自分の持っているものを、使い方によってはとんでもない狂気なんだけど、でも使い方によっては皆さんの幸せにつながるっていうことですね。本人の幸せと同時に社会の幸せにもつながるっていうことなんですよね。で、その視点っていうのはどっから見たらわかるかって言ったら天なんですよ。だから、今はわからなくていいから、徐々にわかっていくもんだから。だから、今、目前のことをじゃあきちんとやっていこうねと。お天道様に恥じないようにやっていこうねっていうことですね。そういうふうに導いてあげればいいんだなと思うんですね。ぜひですね、このお天道様っていう概念をぜひ言っていただいて、それを言うだけですね。言うことが大事。言うことが大事ですよね。そういう言葉っていうのはだからものすごく大事なんですよ。こういうふうに言うことが大事ですよね。ぜひそういうふうに言ってあげてください。ありがとうございました。